あなたの人生の物語を聞かせてください。正直に話すことで悩みを解決する力が生まれます。それは絶望が希望に変わるときです。スカイプ人生相談の時間がやってまいりました。本日も、悩める子羊たちが、はいはい、我々に救いを求めてきておりますので、早速スカイプをつなげてみたいと思います。もしもし、もしもし、スカイプ人生相談です。
はいよ、どうも、こんにちは。
お名前をお聞かせいただいてよろしいですか？
ですね、一応ですね、階段好きのいた子ということでよろしくお願いします。
いた子28号さんですね。
なんでわかったんですか？
それはわかりますよ。僕たち階段クラスターですから、もう、この声、このノリでいた子といえば、いた子28号さんしかいないじゃないですか。
ああ、そうですか。そうなんです。いた子28号です。よろしくお願いします。
今回ですね、はい、我々のもとにお悩みをお持ちで、ちょっと解決したいという、いた子さんからのご相談があったので、出演していただいてるんですけれども、具体的にそのどういったお悩みなんですかね。
はい、ですね、これがですね、まあ、最近ね、若い人から怪談聞くことがちょっと機会が多くなったんですよ。
ああ、いいですね。
はい、まあ、大体10代、20代の人ですよね、うん、ほう。で、それでね、ちょっと気になることがあって、ほう。で、僕らって、普通怪談はそのまま怪談って言いますよね。
幽霊
の話とかね、は
い。
普通そうですね。はい、でも、10代、20代の前半の人が、ホラーって言うんですよ。
ホラー？
ええ、だから、例えば僕だったら、怖い怪談聞かせてとか、僕らの時はね。言ってたのに、はい、彼ら彼女らは怖いホラーないですかみたいなことになってるんですよね。
怖いホラーってちょっとね、言葉の使い方が間違ってる気もしますけれども
確かにそうですね。だからもうなんていうか、怪談という言葉がなくなりつつあるような気がするんですよ、うん、で、まあ聞いてみると僕も一緒分かんなくて、聞いてみたらいわゆる僕らが怪談と思ってるものを、ま
あ、
彼らホラーって言うんですよ。
あ、まあ、なるほど。はい、
まあ、ジェネレーションギャップといってしまえばそれまでなんですけど、うん、ちょっとね、これが気になってきて、もう初めはね、まあいいかと思ってたんだけど、最近非常にそれが多くなったんですよね。みんな、ホラー、ホラー、怪談って言葉は使わない。確かに YouTube とか見ても、うん、ホラーっていう言葉はよく使われてるんですよ、やはり。
あ、それは気づきませんでしたね。なんか、うちらだとほら、ゆっくり怪談とかみたいなね、
はい、
ニコニコ動画とか YouTube とかね、はい、ありますけれども、はいはい、そこで古くはオカラジとかね、オカラジ
じゃない、はい、それがホラーに変わりつつあるんですよね。
ネットラジのね、あれが。
はいはい。それは、ね、非常に気になってて、僕ちょっとね、例えば今、妖怪に関してもね、うん、一瞬やばいなと思ったんだけど、妖怪ウォッチのおかげで、まあ、底上げができたわけですよ。
まあ、まあ、ちょっとずれてる気は、ね、うちらの水木しげるの妖怪とはまたね、違う気もしますけど。まあ、でも別に水木しげるのね、うちの思ってる水木しげるの妖怪が本当の妖怪ではまた違いますからね。時代時代によって妖怪感が違ってくるわけですからね。
はいはい、水木さんも妖怪として形を、新たな形を作ってるわけじゃないですか。はい、一旦木綿もあんな形じゃなかったけど、うん、水木さんのオリジナルのデザインだけど、まあ、一旦木綿ああなって。でも、妖怪ということは、あと妖怪に興味を持つ子供たちとかが出てきて、
はい、
で、これで真剣に調べる人も出てきて、妖怪はなくならないと思うんですね。
はい。
でもこのまま怪談がホラーホラーになっちゃうと、多分ホラーって彼らが言ってるのは、そのよくよくこう噛み砕いていくと貞子なんですよ、やっぱり。
ああ、リングの貞子。
はい、要はキャラクターありきなんですよね。
あ、だからちょっとうちらの言う実話怪談とかとは微妙に論点がずれてるってことですかね。
はいはい、そうなんですよ。だから確かに実話怪談でもキャラクター強烈な幽霊が出たりも、それは確かにあるんだけど、
うん、
あるけど本来の怪談ってそういうもんじゃないじゃないですか。
まあそうですね、それはちょっと特別な例ですよね、キャラクターが強いのは。
それがどんどんどんどんホラーホラーになっていってるんで、ちょっとね、僕は最近ね、このままじゃ怪談が滅ぶかもしれないから、ちょっと吉田さんにですね、どうしたらいいのかと、若者の心を今掴みまくってる吉田さんにですね、
うんうん、はい、
どうしたらいいのかっていうのをちょっと今日はお聞きしたかったんですよ。
わかりました。
はい、
いた子さん、
はい、
今日はですね、スタジオに変態映像作家のスガッツ先生がお越しいただいてますので、
はい
はいはい、スガッツ先生からアドバイスいただければと思うんですけれども、
はい、
あのね、めっちゃめちゃ困ります、
はい、なんでですか。
いや、あの、いた子さん、 ご無沙汰してます、はい、こんにちは。
お
知り合いですか？
あのイベントでお会いしたことあります。
はい、
でね、どうなんですかね、ホラーってね、 いいホラーあるなんて言われたら、僕の感覚とかだとね、あの悪魔の生贄面白いよみたいな、うん、ホラー映画としてホラー映画として認識しちゃいますよね。
そうですね、
うん、
まあ、だから怪談とホラーでただ名称が、ね、違うだけっていうわけではなくて、うん、やっぱり名称が違くなるとその捉え方も違くなる場合が往々にしてあるように、彼らの言うホラーっていうのはちょっとうちらの求める怪談とか、うちら享受してきた怪談とは違って、なんかリアリティとかも求めてないんですかね。
いやー、なるほど。だからキャラがね先行してるような気がしてしょうがないんです
よね、うん、具体的に例えばどういう話があったんですか。
いや、例えばね、やっぱりあの話というか受ける話ですよね。そこでまあいろいろ話するじゃないですか、
はい、
やっぱりなんかね血まみれとか、あと特殊な幽霊が出てきて、うん、その幽霊が体験者に何かセリフを吐くっていうのを受けるんですよ。
はいはい、
いわゆる僕らが、怪談と思ってるし、耳とかね、流れから来た、うん、なんかよくわからないオチとか、
うん、
幽霊が出ない話とかって、まあ、吉田会長も好きじゃないですか、幽霊出ない話とか、はい、ああいうのはね、ダメみたいなんですよ、どうやら今。
ああ、まあ、都市伝説寄りってことですかね、
そう、
怪人アンサーとかさ、
そうそうそうですね、
テケテケ
とか。だからまさにホラーですよね。
うん、
あの多分それ、ネットとかで拡散しやすいのがそういう話なんじゃないですかね、あのくねくねとかさ。小鳥箱とかもちょっと形変えてるけど強力な何かキャラクターっていうことじゃないですか、
う
ん、でなんかそっからの発信の流れがあれ、
うん、
多いんじゃないです
かね、まあ、うちらは基礎が新耳袋だったり超怖い話だったりするわけですよ、
うん、
まあ、板子さんよりも下の世代の人たちはね、うん、多分そうだと思うんですけれども、うん、彼らは2チャンネルの、まあ、シャレコアとかあのあたりが基礎となってると思うんですよね、ネット会談が、
うん、
あ、そうですね、
うん、でそうなってくると僕はまあ小鳥箱以降2005年以降はだいぶネット会談ってホラー小説だなと思ってきた、思ってるんですよ、
うん、
その前は会談っぽいんですよ、実は会談的な感じなんですけど、まあ、それは本当に実話かどうかと思うんですよね、創作だったとしても手触りとして実話会談だったのが、まあ、2005年の小鳥箱と両面少ない以降どんどんホラー小説寄りになってきてるなっていう感覚はあるんですね。
なるほどね。
はい。まあ、それが2010年以降はそもそもネット怪談の、有名な作品が生まれてないっていう、ここ7年ぐらい生まれてないっていうのはあるんですけども、でもそれがまあ今のところ古典というかエバーグリーンとして、今の若い人たちにも享受されてるわけで、うん。だからなんかね、ホラー小説と怪談、との違いを意識してないんじゃないのかなって気がしますね。
なるほどね、うん、なんかあの映画の方なんかでもあれですもんね、ジャパニーズホラーって言ってジャパニーズ怪談とか怪談っていうタイトルのものが非常に減りましたもんね、うん、
ああそうでしょうね。
残影ぐらいですか最近、これは怪談だって感じでしたの、
うん、そうですね、まさに残影ぐらい、うん、
なのかな。やばいですよこれは。
なんかあとやっぱりこうすっごい短い話でインパクトを得たいとしたらやっぱりそういう話の方が受けるんでしょうね。
うん、
今の若い人には特にそういう短文というかね、そういうものでこう受けるにはやっぱりそういう流れになってきちゃってるんじゃないですかね。
なってきてるのかな。
ある程度の怪談リテラシーが必要ですからね。そのちょっと不条理な話とかで、うん、あそれ怖いねってなるにはやっぱり何にも怪談知らない人に不条理系の怪談に関してもえだから何。何が怖いのって、うん、僕散々バカにされてきましたからね。
やっぱり、
はい、
そういう悲しいあれがありました。
いやもちろんそれあります。でもそれはだから年代に関わらず怪談リテラシーがない、まあそれが普通なんですけど、怪談リテラシーがある方が普通じゃなくてねない方が普通なんですけど、そういう人にとってはやっぱりあまりねその実は怪談の手触りどう楽しめばいいのかっていうのは分からないっていうのは結構往々にしてあり、そしてまたその若い子たちのやる怖い話って、まあ、怖い話が大好きっていうよりはコミュニケーションツールとして、まあ、怖い話が利用されている場合が多いと思うんですよね。それは別に今に始まった話じゃない、昔の都市伝説とかね、昔の怖い話だってもちろんそういう面はあるから昔と今とで違うわけではないんでしょうけど、うん、まあだからそういう意味では 実は怪談ってやっぱり日陰ですよね。あまりそういう人たちには受けないですからね。
あ、やっぱそこに行っちゃいますか、吉田会長。
まあでもそれでホラーとかいう名称になると、まあ行き着くとこまで行ったなって感じはしますけどね。
なんかね、あとあれも関係あるかと思うんです。よくね、今テレビで、
はい、
まあ、映像作品も全部そうなんだけど、 字幕みたいな説明の字を入れるじゃないですか、
はい、
だからより分かりやすくするためやったら思うんやけど、うん、なんかそれがあまりにもやりすぎて、
うん、
なんかその考えることがなくなってきてるのかっていう、ね、エンターテインメントに関して、
うんうんうん、
全部与えられたものをより分かりやすく分かりやすく、だから怪談って想像して怖いじゃないですか、本当、はい、本当の怖さって、想像して怖いっていうね、
ちょっと考え落ちをわざとやるところありますよね。
そうなんですよ。だからホラーの場合はよりそのなんていうか、考えるのもまあ世の中いいホラーもあるけど、まあ、直球的なね、
うん、
が多いから、そう、なんかそういう何か、まあ、ぶっちゃけ言うとみんなアホになったんですよ。
うん、そう。
三田子さん老害になってんじゃないですか。そういうこと言うの。
いいじゃないですか。僕もね、そろそろね、若者にね、そういうこと言いたくなって。
永遠の若手だと思ったんですけどね、いた子さんは。
いや、もうそろそろ俺もね、ちょっと言いたくなって
きた。そろそろ老害に。
はい。もうそろそろ、今の若者はダメだとか、俺の時代良かったって言いたい年齢になって
き
た。
今の若い奴は何も考えてねえって言い出したらちょっとあれですよ。
そうね、でも中身はないっていうね。ただイライラしてるだけ、じじいが、みたいな。まあ、そういうじじいになりたい。
なりたいの？なりたいの？
でもあの結構やっぱりその全て1から10まで説明しなきゃいけないっていうのは怪談に限らず映画とかも最近そうだってことは結構言われますよね。
あ、そうなんですか。
だからもう本当にバカな人を対象に作んなきゃいけないから説明的なセリフでこう言わざるを、要は行間を読む演出とかそういうのがなかなかできなくなってるみたいなことは歌丸さんがよく言ってますよね。
ライムスター歌丸さんが、
はい、ムービーウォッチマンでよく言ってますよね、はいはい、
まあ、全部歌丸さんが悪いってことですね。
いやいや、なんでそういう結論になるのかが全く分からない。老害になってます。老害とかちょっと猛録してきてんじゃないですか。
うん、まあ、でも確かにホラーって言い方するかもしれないですね。
まあ、しそうな気はしますね。
僕ほらパチンコの人に若い子多いんで、
はい、
怖い話があるって聞いたんですよ
前、はい、
そしたら、うん、ホラーですかって返されましたもん、やっぱし。
やっぱりそうでしょ。
うん。
それでも僕初めて聞いたけど、うん、すげえありそうって気はします。ホラー。
ああ、吉田会、うん、あれ、最近若い子と喋ってないかね。
そうなんですよ。
ホラーですか？言われました。
いた子さんはなんでそんな10代の子とかと話してるんですか？
それは言いませんね。
遠行です。遠行のついでに。
イベントとかね、いや、イベントとかどうだ、今、響さんとか、
ああ
、響さんって新しい人とやってるじゃないですか。
響さんのイベントでそんな10代の子とか来るんですか。
いや、20代の子とか、そこはちょっと若い子が来るんだけど、10代はちょっと、うん、別件の仕事とかであったりするんで。
別件の仕事なんですか。
あ、それちょっと言えないですちょっと言うたら、ちょっと放送で言うと、ちょっと家族に問題が起こるかもしれないので、ね、それ以上ちょっと聞かないでくださいよ。一番20代の若い子で一番多いのは響さんとかのあれかな。
ああ、クラブとかでやってる。
特にね、あのクラブに来てる人は怪談、いわゆる僕らと違ってマニアじゃないじゃないですか。
はい。
で、やっぱ彼らはホラーってほぼ言いますね。
へえ、
うん。だって放送してるさ、あの有名な子、名前出せないんだけど、やっぱり怪談一緒にやってる、まあ、ネットにもやってる子でもやっぱりホラーって言ってますもんね。
で、それはやっぱりなんかちょっと違うんですか、実は怪談。そういうちゃんと放送してるような、なんか表現者の人たちも、やっぱりうちらの実は怪談とは違う。
基本的には一緒なんですけどね。そういう、ちょっとマニアの子はホラーって言ってても、まあ、僕らと一緒なんだけど、
うん、
でもその次のそのマニアじゃない人たちは、それをそういうふうに思ってないと思うんだよね、うん、ホラーなんて。
そもそも実は怪談の定義とかは共有されてるんですかね、ちゃんとその体験者に取材してっていう。
吉田さん、いいこと言いますね。そこだ。
はい、
それだ、うん、俺たちは定義してなかったらダメだったんだ。いや、そこだよ。
定義してないから当たり前だと思ってね、別にそれが、だって自分でね、頭で考えたやつだと、まあ意味がないことはないけど、うん、まあ、うん、まあ、それはホラー小説でやってくれって話じゃないですか。うん、自分の頭で考え
たやつ。定義はでも難しいじゃないですか。
うん、
だって僕なんか、すぐあの聞いても内容忘れるから、
うんうん、
大体俺、あの喋ると違う話になってるんですよ。
じゃあ、創作じゃないですか。それ、実話怪談じゃないですか。
実話怪談ですよ、それ。
驚きですよ、板子さんの話は全部実話、実話怪談じゃなく
て。違う、ちゃんと実話怪談ですよ、ちゃんと聞いてるんだから。単に間違ってるだけですよ。
あ、それは許される。
何それはミス、ミスです。
いや、まあ、それは、まあ、それはそれであるとして、話ややこしくしないでくださいよ。だから、その若い人はちゃんと取材を体験者に、あのね、するっていう、その、まあ、はっきり第一義じゃないですか、それが。
あ、まあ、それが、まあ、一番最初の出どころですよね。うん、まあ、それはそうなんですけど、その次ですよね。
うん、
その次に、その伝える人間が、まあ、盛ることはなくても、
うん、
まあ、よく、あの、加藤はじめさんが素晴らしいなと思った会談に対しての名文句があるんですよ。
うん、
会談は引き算だっていうね、うん、はい、実は会談は引き算だ。はい、達者と創作になるけど、
はい、
聞いたものを実は会談を引き算にすることによっていい会談になると。
そうですね。はい、
うん、でももしかしたらなんですけど、聞いた時点でもうそれは語った方と内容が違うから、
うん、
まあ、実は元にした会談になるんちゃうかなっていう、
うん、まあ、それ
ことを、
うん、
まあ、強国さん系に言わせると実はなんかつけて、ね、うん、受けようとするのは技術がないっていうことになるんやけど、
うん、つけようとするのは、
まあ、あ、そういうのは技術がないやつの素人の言葉やみたいなことを言ってたような気がするんですけど。
え、引いてもダメってことですか、それは。
足すとって、
いや、だから、いや、だから僕はそこはなんかよくわからないんですよね。
足すのはダメって言ってるんですよね、京極さんは、
う
ん、
まあそうですよね、う
ん、だから引くのはいいって言ってるんでしょ。
いや、もういや、もう最初から実はなんかつけんなっていう、
そもそも実は会談というスタンスを取ること自体がってことね。
そう、もうそのいじった時点でもう違うじゃない、
はいはい、
ある意味、
はいはい、
もうその時点だから、もしかしたら実話っていうのは正しく言うと、まあ、その体験者が体験者地点だけで喋る時も盛りますからね、
うん、
みんなね持ってきますからね、
うんうん、
そういうことで僕は何を言いたかったのかちょっと老害で分かんなくなりました。
いやいや、まあ、もちろんですよ、報道とは違うからね、その
そうね、報道ですらいじくりますからね。
そうそう、報道ですらその真実そのままってありえないですからね。
だ
から
最近なんかもうね、そのおかしいですね、テレビ局ね。
それは
あれですか、あの、板子さん最近ちょっと世の中に対して怒ってることが多いんですか。
いや、なんかね、わかんないです、僕なんかね、詐欺ライラするんですよ。
わかりやすい、あの、ごちゃごちゃ言ってくる大人の典型みたいな感じにさっきからなってますけど。
いや、なんかね、ちょっと最近僕よくわかんないです、僕はなんか道歩いててもうなんかイライラするんです
よ。いや、それは更年期障害なんじゃないですか。
あ、更年期障害かな。でもなんか、ね、まあ、体温調整が最近おかしい。
いや、更年期ですよ、それ。
あ、更年期それ。心霊現象じゃなくて、例の仕業じゃなくて。
ホルモンのバランスが崩れてるんですよ。
バランス。例の仕業かと思ってた俺。あ、違うんや。
コージュンとか飲んでください。
はいはい。な、何話してたんやったっけ。
いや、だからまあ、でもホラーって言ってくるっていうのは、すごい興味深い話ではありますね。その若い人たちがホラーと称するっていうのはね。
はい、僕気にしてあのね、結構気にしてなかったんです、僕も。
うんうん。
そんなね。でも気にしだすと、確かにホラーって言ってるんですよね。
うんうん。
やばいですよ。
まあ、ただね、まあ、それを言えば、板子さんの世代とか、あとは新耳とかのね、木原さん、はいはい、中山さんの世代が出てきた時も、何こいつらって感じたと思いますよ。
まあね。
その昔ながらの、え、その、なんのその情緒もない階段は、みたいな。なんかその、やけにハード、ソリッドなハードコアな感じで、いや、階段ってもっと情緒があるもんじゃないのみたいな。もっと、あの、なんか、因果応報とかがあって、
わびさびがあるね。
ものじゃないのって思われたと思いますよ、多分。
そうかな。
うん。
多分なんかその、パターンを変えて、それこそ、じゃあその今そのホラーっていうものに今後変わっていくとして、今度ホラーより一辺倒になった時に逆に実話怪談みたいのが新鮮に移ってまたそっちに流れるっていう、
まあそうですね、
繰り返し、
ね、揺れ戻しはねあるでしょうね、うん、時代の
いいこと言いましたね。その時また使えればジジイとして受けますよね。このジジイすごいって
まだ受ける気なんですか。 その時は60とか70とかですよ。
そんなことないですよ。あと3年ぐらいで僕風来ると思ってますから。
ああ、まあ、いつもそう言ってますけどね。風来たことないですよね、うちら。そろそろ風来る
か。いや、吹きかけてるんですよ、いつも寄せ会
長。このラジオ始めた頃からそろそろ風来ますよ。来年来ます。今年来ますよ、とか。結局、まあ、風吹いてたのは他の響さんとか、アミさんとか、
うん、
うちらの後に来た人たち。
なんかあのずっと波を待ってるサーファーみたいですよね。あの稲村ジェーン的な感じが今してきましたけど、
本当のビッグウェーブを求めて、ビッグウェンズデーを求めてね。
わ、波来たと思ったらボード忘れてたりするんですか。
そうそう、でちゃんとアミさんとかはちゃんとそれ乗っかってっていう。
そうそう、ボード用意してたらもうね終わってるんです、波ビューって、
うん、
ね、いつも磨いとかなあかんねん、ボードやっぱりね。
磨いてますよ、それは。磨いてるつもりではあるんですけどね。
俺もね、磨いてるつもりではあんねんけどね。
うん、
そう か、でホラー、やっぱこれから俺もホラーって言葉使った方が若い子に受けるか、ホラージジイって言われるようになろうかな。
ホラージジイ
嘘ばっかりついて
もうだからね、まあ、いや、そう、そういう小波にちょこちょこ乗っかっていっても怪我するだけですよ、おじいちゃんはもう。
あ、小波ね、うん、
クラーンってもうサーフボードがひっくり返るのが目に見えるようですよ。
あ、目に見えるような感じがする。いや、大丈夫大丈夫、もう大丈夫よ。
いや、もううちらはだからもうそういうのは無理だから、本当に人を嫌な気持ちにさせる、本当にもう阿鼻叫喚、もう若い人たちがもう二度とこんなの聞きたくないっていう、その人たちのもう悲鳴こそが我らのエネルギーじゃないですか。
吉田課長、本当にあれやね、今までなんか悲しいことばっかりやってね、階段で。
いや、まあそうですね。そうなんですけど、まあでも実際そうじゃないですか、そういう、どっちかというと、悪魔寄りの人間なんで。
まあどっちかいだね、人の嫌がる顔を見たらめっちゃ嬉しくな
る。人の幸せよりもそういう不幸こそエネルギーとするっていうのが、だから今度のイベントもそうでしょ。
まあある意味ね。
5月25日、はい、28?、
うん、いつだったっけ
?28 じゃない。28ですよね。
バー10階ですね。
うまく持ってたね。うまく持ってたね。
バー10階でやる、クリミナルカリギュラ。
はい。
ね。カリギュラですよね、カリギュラ。
カリギュラですからね。
なんかよくわからんけど、カリギュラですよね。
だからうちらはね、そういう殺人事件とか、そういう事件系の、まあ、嫌な話で、よりリアルですよね。普通の実話怪談より、さらにまたちょっと嫌なリアル方向に寄ったトークを繰り広げようかなと思ってるんですけれども。
まあ、僕は基本的にはね、あの怪談っていうのは、人の、あの悲しみとか優しさがあると思ってるから、まあ、そういう方あんま好きじゃないんだけどね。
あ、本当はそういうあんまり嫌な、いや、もうダークな感じは嫌なんですけどね。
いや、実は大好きですけどね。だってなんかできなくて最近イライラしてるんですけどね。
最近はだってあんまりね、エロ方向に寄ってる。
いやいや、最近ね、もうこれもね、うん、びっくりしたんやけど、もう厳しくなって、まあ、あのなんかその番組名は言われへんねんけどね、まあ、企画段階やから。はい、あの階段もね、言葉の壁がいっぱい来てるんですよ、今。
え、マジですか、言葉狩りが。
マジマジ、驚いたよ。まずね、自殺とか言葉わかんない。
自殺ダメだったら無理でしょ。
もっと驚いたのが、事故物件ダメやねん。
え、どういうことですか、それ。え、
で当然、デブ、ハゲ、ヒゲもダメやねん。
いやいや、それ
僕の得意技全部、もう、ないがらそれされたようなもんや。
デブ、ハゲ、ヒゲ。ヒゲって、ヒゲって悪口じゃないでしょ、だって。
わからんけど、俺が言うたら悪口に聞こえるらしい。
もう、それ言う人によるってこと。徳さんが言うと、ヒゲもひどい差別用語に聞こえる。ヒゲはその人が生やしたいから生やしてるんじゃないですか。
あごまで、あご。いや、結構だから、その、やっぱそのさっきホラーの話に戻んねんけど、やっぱりその、はい、まあ、お金出す人、まあ、スポンサーの人っていうことなんねんけど、うん、いつも妖怪ウォッチ的なイメージを持ってられてるんじゃないかなってちょっと思うよ。
もうポップな、ライトな感じを。
うん、なんか、なんていう、やっぱりそのキャラクターみたいなのがいて、なんかそれで怖がるとか、
あ
でもそう、なんかそこ、まあ、そうとはなんか、でもはっきりまで分からんだけど、だから怪談やのに、まあ、その変なとこを気にして、自殺とか、事故物件とか当然ダメだし、うん、あと、ハゲ、デブ、ヒゲ、顎はあかん。
顎
いや、まあ、そのな、顎が出てくる階段むしろ気になりますけどね。どういう階段なんだろう、綾瀬はるかみたいな。
いや、顎の長いやつっていう、別に階に何も関係なくて、単に俺が顎って言いたいだけやるけど。
じゃあやめりゃいいじゃないですか、それ。別に削ってもいいじゃないですか、じゃあ。
その顎が大事やったらするわけ、俺にとっては。まあ、そう、ね。テンション上げるためにね。
まあ、だからね、ほんだ、まあ、それは階段そのものの否定ですよね。そんなダークさを否定するんだったら、じゃあ階段、じゃなくていいじゃんって感じですからね。
やっぱなんかそういうなんかね、ジェネレーションギャップ高い最近感じるよね。
まあね。
何が言いたかったやろ。
いや、まあジェネレーションっていうか、まあでもまあどの時代もやっぱりうちらは日陰者ですよ。
そういう意味で今度のねイベントのやっぱり殺人、うん、あれって本来なんか根っこのとこはやっぱあれじゃないですか、怪談って人が飛行で死んじゃって。
うん。
まあそ。言い方悪いけど、その階段って実を言うと、その不幸な死に方すればするほどひどい事件とかひどい話になればなるほど、まあ、階段マニア的にはちょっとえっていう、
まあ、
いいよねっていう、
それを、まあ、言い方悪いですけどエンターテインメントとしてしまう ことですからね、うん、まあ、それはもう、それは認めなきゃダメですよね。
俺も本当は嫌やねん、そういうことしたくないねんけど、うん、その嫌やねんで、
うん、
嫌やねんけど、嫌やねんけど、
じゃあやめたらどうですか。もうそうそう、引退したらどうですか。
嫌やねんけど、おもろいね。
でしょ。うん、いや、それのだからやっぱり殺人事件系の階段なんて言ったら、もう二乗ですからね。
もうできないで、完璧に事件があったような話とか。
いや、だから放送じゃ無理ですよ。もうこのインターネットラジオでも無理ですよ。ちょっと
実際の有名な事件とかもあれしたようなやつとか、
うん、もう実名バリバリ出したりしてやりますから、もうちょっとツイッターでも無理ですよ。炎上しちゃいますよ。
そうですね、うん、
クローズドなイベントでしか無理ですよね、うん
うんうん、どうしてもな、まあ、まあ真面目な人が世の中に多いんやろ
う
な、
うん、ただまあ今回来る人はもうその闇の住人しかお客様いないんで即完売ですよ。もう瞬殺で完売しましたからね今回。
あれじゃあそこに誰か火つけて燃えても、
はい、
みんなしょうがないなって言われるわけ
ですよ。そうですね、むしろ日本のためになったぐらいのね火事になって燃えたら民度がその分ちょっと上がったみたいな感じになりますよね、平均値として。
ひどすぎる、ひどすぎる。まあね、なんか、はい、大変、ちょっとこれからちょっと階段もちょっと大変やと思うわ。よりどうやってクリーンにしていく、なおかつ残すかっていう戦いやね。
いや、僕はそっちに組みしませんよ。だからもう、よりダーティーな方に。
うわ、
もう、
マジで、いやいや。
じゃあ、板子さんはそっちをちょっと、あのね、そっちの方にもちゃんと、この、なんていうかな、あの、妥協する、妥協っていうか、あの、そっちの方にもちゃんと目配せした。
やってよ、そんな妥協って言うけど、僕、妥協はせえへんけど、金もらえば考えるよ。
いや、だから妥協ですんだ。いや、架け橋になってもらってね。
いや、それは違う。妥協って言わへん、それは。
うん。だから、架け橋になってもらって
。そう、はい。いや、今日驚きましたよ、本当に。
うん。
10個ぐらい取って、だって、まあ、外人って言葉も、まあ、差別は差別なんだけど、
うん、
ダメ、やっぱりダメだからね。
え、それって、テレビですか？
いや、ネット。
ネットで。
ネットで、
うん、だから、うん、ネットで、
まあ、ネットに近いテレビ。
アベマとか、
それですね。
マジで。
ルガールとか。
まあなんかそういうなんかいろいろ大変やで、きっと、うん、これから。
え、10個取って、いくつがダメだったって今言いかけたんですか。
いや、もうほとんどダメ。だから、その、どうや、取って、この言葉ダメダメってなるから言い直していくっていう。
じゃあその、いたこさんが話された10個の階段っていうのは、全部、ハゲとかヒゲとか、
アゴとか。
シレとかアゴとか
が出てくる
階段、ね、うんことかチンコとか出てくるよ。
うん、で多分怪異と関係ないですよね。
でも今の話を伺ってると、もうすでにちょっとポップな階段になってますよね。そっちの方がね。
ちょっと聞いてみたいですよね。
聞いてみたい。
アゴとかヒゲとかうんことか出てくる階段って。
いきなり最初に言うよ。
うん。
こんばんは、いとこです、うんこみたいなね。
だからそれ、
それお現象ですよね。
それだから、ちょっと、更年期障害ですよ。
ってる
そういうおじいさんいますからね、道端で。
ね、すぐうんことか言う
の。そうそうそう。
そうね、そっか。俺気づいてないだけかもしれんな。もしかしたら俺が悪いのかもしれんな、もしかしたら。
うん、もうおじいちゃんもお昼ご飯食べたでしょって。
そうみたいなな。何言ってね、そんなことないよ。そうだね、まあ、ちょっとね、だから階段がだからメジャーに、よしこ吉田会長で言ってたやん、階段をメジャーになればいないとだけど、やっぱり無理やねんな、
無理ですね、もう存在自体がメジャーじゃない、それアンチメジャーですからね、
あり方で。1回ぐらいなんかブームになって、うわーってなってほしいよね。
まあね、
でもね、ブームになったらパクる人出てくるんですよ。
出てくる、
パクるでしょうね、うん、散々パクられるでしょうね。
うん、
だからある意味美味しい立ち位置でこういるのもいいかもしれないですよね、
うん、
今ぐらいがマックスぐらいで、
うんうん、まあだから、まあ、戦略としてはそういうメジャーの方に広げていく、ライトにポップにしていくっていう戦略ももちろん全然すごい大事で重要だとは思うんですけれども、もう一つとしてはより先鋭化していくっていう、
そうですね、
カルト化していくっていう、まあ、が今度のイベントですよね。だから、
うん、
でもなんかあれかな、やっぱりなんか階段もキャラクター作って、
うん、
なんか、くまモンみたいに、やったらいけちゃうかな。
いや、いけないっすよ。
なんか俺もよくわからないけど、いきなり思いついてちょっと口に出しただけやけど、うん、なんかもっとこう子供たちに向けるような、
いたこさんこそなんかそういうキャラクターになればいいじゃないですか。
いや、なんかあの階段クマモンかってさ、あれもなんかあれでしょ、クマモンが広がったのはクマモン使うのにその権利取らなかったでしょうかね。
はい、そうです、はい、
ね、あの変なもんじゃない限りね、クマモンが AV に出たら多分バッテンされると思うけど、うんうん、そういうことじゃない限り、だそうやってそのなんか階段のキャラクターを、うん、まあ、今この3人で作って、でそれを無理やりみんなに使わせるのどうやろうな。
まだいとこさんでしょそれは。
いや、なんかちょっとだから俺作るなんか動物にしたら子供たちってこんなのかに受けるやん。
動物おじいちゃんさ、おじいちゃん、
それ動物にして、
動物にして、
うん、なんかほら階段なんか思いつかん、ちょっとなんか言うてみや、
ここ
階段と関係あるやつ、なんかある、おるやろ一体ぐらい。
おじいちゃんそろそろちょっとあの、
あれはそろそろって、
30分過ぎたんで、
ああ、はい、行きましたね、はい、
あのまあお悩みをね無事解決したと思うんですけれども。はい、
どう解決したんだっけ、うん、
まあ、とにかくイベントがあるってことですよ。まあ、ただ告知したところでもう満杯ですけどね。
あ、そうだよね、
満杯です、当たり前ですよ、そんなもう秒で売り切れましたからね。
すごいよね、
ええ、いやいや、それもいたこさん、いたこさんがまだね訴求力があるっていう、この、まあ、
い
たこさん、
いやいや、まあ、いや、まあ、吉田会長がやっぱりすごいよ、ね、いやいやいや、もうそのひひひ言うてるやん、ひひって
2品何何何つったの
ひひひって言うてるやん最近、すごいよ。
ヒーヒーって言ってる？どういうこと？
あの細かく聞かないで、思いつきで言うてるから、あんま細かく聞かないから。
サンシャイン池崎みたいな感じですか？
あ、もうそれぐらいよね。はい。思いつきで言うてるから。
はい。
っていう感じでね、まあ、あの、まあ、ただのだから自慢です、うん。売り切れましたっていう。告知でも何でもないです。
すごいよね、でもね、本当に。
はい、すごい、よ、すごい、すごいと思うわ、うん、本当。今だって全然イベントやりすぎてあんまりあのソロダウトしないねで今。あ、
それみんなやってるからでしょ。
やりすぎて
ちょっと。だ出し惜しみしないとダメですよ。
そのあとちょっとひねらなあかんね。今回みたいにちょっとこう、はい、ひねって。
そうそうそう。
なんかそのパッとことばっかりこうちょっとやらないと。うん、だ次あれはね、あの次のイベントしたから次のイベントは階段のキャラを作ろうってイベントやろうよみんなで。みんな持ち寄って、うん、動物とかこう。
動物好きですね。
それじゃあ、じゃあまあ、それはいたこさんちでなんか、あの友達とやってもらえばいいと思うんですけど。
こっそりと、買い詰めするわ、ほんな
ら。じゃあ、切りますよ。
ああ、そうですか、わかりました。
はい。どうもありがとうございました。
僕のちょっと悩んでたことが、これちょっと解決しました。
はい、あれ、よかったです。はい。
ありがとうございます。
はい。え、なんですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
切りますよ。
言うことないです。はい。
はい。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。はい、そういったことでね。
はい。
今回もスカイプ人生相談、見事に悩みを 100% 解決したと思うんですけれども、まあ、いたこ28号さんはもう、嵐のように来て、嵐のように去っていく。
なんかあの、あれですね。
去っていくっていうか、こっちが話を打ち切らないと、多分、48時間ぐらい話続くんで。
そう、なんかあの、声の感じと、喋り方と、うん、あとこのスカイプ越しのこの感じ、うん、本当のなんか、ラジオ人生相談っぽかったよね。
あんな感じじゃないでしょ。テレフォン人
生たまにああいう人いるじゃないですか。
ずっと自分の喋りたいことバーッと喋っていくね。
そうそう、なんか、はい、ね、仲良しクラブで不倫してたんですが、なんかその女に、なんかその女の子に脅迫したらこれは捕まるんですかねみたいなあったんですよこの前。そのはい。
いや、その例えとして伊藤さんの例えとして適切かどうか分かんない
ですけど。喋り方が似てたんです。
ああ、うん、なるほどね。
弁護士の女の人怒ってましたけどね。
ああ、
はい。
それはまああなたが犯罪なんですよってね。
そう、うん、あなたね、人としてね、まずね、うん、みたいな、そういう感じで怒ってましたけど、まあ、
今回は僕ちょっと人としてどうなのかって人こそに諭してましたからね。その弁護士の人みたいな。
そうですね、はい、
ちょっとテレフォン人生相談っぽかったですけど、
ね、ぽかったですね、はい、はい、あの伊藤さん楽しかったです、ありがとうございますはい、
でお便りを読みますか。
はい、
はい、変態怪談バナナ、
お、
年代20代、
はい、
職業自営業フリーランス住所お前の後ろポケット、
うわ、
うん、爆受けですね吉田兄さん、今二の兄貴、優しい小出さん、愛想パパ、スガツ師匠、その他の美男美女のリスナーの皆様、俺のファンのみんな、お久しぶりです、バナナです 4月にてある写真関係のスタジオ会社に就職したのにもかかわらず、獣バーベキュー後すぐに会社都合による解雇を言われ、思いのほか早くフリーランスになれて今後の人生バラ色に考えています。さて、以前スカイプ人生相談に出演なされたしーちゃんさんですが、彼女こそが以前会長がおっしゃっていたサークルクラッシャーになる逸材だと思うんですが、いかがですか。ちなみに私はもう地教徒になりたいですね。ぜひ崇めたい、そんなところです。バナナ。はい。
え、終わり？
はい。はい。
あ、なんかあのね、2チャンネル風に言うとさ、
うん、
チラシの裏に書いとけですよね。
うん、はい、もう一つそういうのもあるんですよ。
うん。
キサンジ。
はいはいはい。はい、うん。
こいつもそっち系じゃん。40代男性会社員。吉田会長、今様、菅田様、いつも楽しく拝聴しております。キサンジと申します。非常に遅い話題で申し訳ありませんが、アベマ TV のこれも怪談2016夏を拝見されて、夏？
夏？
2016 夏ってもう、
去年
?3 つ前ぐらいのやつですよね。うん、吉田会長は、やはり見た目や雰囲気の好感度が良く、存在感も大きかったです。でも3つ前のやつ見て、その感想いただいてもね、2017、キサラギ、うん、キサラギじゃねえか、
この前のやつでしょ？
サツキ？
サツキですよね。
やってますからね、うん、はい。どうして地上波、TV やラジオなどオファーが来ないのか、残念でなりません。結局、大きな事務所に在籍しないと厳しい業界とは分かってはおりますが。そこで、ふと思ったのですが、菊川麗、ショーン・ケイ、清宮くんというキャラを参考にしたところ、
清宮くん？
野球の。
ああ。
一つの結論が出ました。それは、日本は学歴社会ということです。おう。菊川麗は東大卒ということを除けば、ただのアラフォー女だし、いや別に俺、美人だと思いますよ。徳田ねとかね、うんうん。最近結婚してちょっと色気がね。
そうですね、
うん。割と結構色気出てきましたよね、最近。
昔全くない方でしたね。
うん、今なんか変な色気ありますよね。うん、嘘学歴のショーン・ケイは、中身のないコメントをしても、古立さんは頷いてました。早稲田の清宮くんは、ナイターの試合というだけで話題になります。ん？
ナイターの試合？
ナイターやったんですよ。うん、大学対抗の試合で、普通は昼間じゃないですか。
はいはい。
だけどもう、
あ、なんかありました
、ね、人がすごい来ちゃうから、うんうんうんうん、やっぱその会社、勤めの人とかのことも考えて、うんうん、ナイターにしたんですよ。
で、それも話題になったと。
うん。
うん、
で、これは学歴っていうことで言ってるんでしょ？
はい、はい。
まあ、100歩譲って、嘘の学歴って言ったらショーン・ケイ。これはまあ、学歴を利用してますよね。うん、まあ、菊川麗さんも東大卒っていうことを利用してますけど、
うん、
早稲田の清宮くんが大人気で、試合がナイターに変更されたっていうことと、
うん、
清宮くん学歴を利用してそうしたと思ってるんですかね、この人は。ちょっと、アスペってませんか。
うん、まあまあ続けてください。
ちょっとアスペってません。清宮君は野球の実力があって人気になって、
うんうん、結論ありきなのかな。それでこう
清宮君は早稲田に入ったからこんなに人気になって、うんうん、早稲田という学歴を利用して
るわけじゃないもんね。
でもそう思ってるんでしょ、
はい、うん、思ってらっしゃるんでしょうね、はい、
アスペルガー木三治さんは。いや全然そう、アスペルだと思ってませんよ。
尊敬してます。
尊敬してます。はい、すごい尊敬してます。はい。はい、吉田会長は、あえて学歴を前に出さない。それは紳士的な振る舞いのようであり、プライドも感じさせることでありますが、これからスターになるためには、そこは妥協して学歴をこそっと出してほしいです。そこのところ、お便りスターたちからのメールが途切れたらお聞かせください。それでは失礼します。PS、吉田会長は今井さんのことをムカつくとよく言われるので、私もだんだん感化されてきました。第246回にて今井さんがシュガーのことをダブルって言い放った時はちょっとイラっときました。はい。
チラシ
チラウラに。
学歴ね、
はい、
あのね、学歴で一つ話していいですか。
どうぞ。
あの、僕大学出ているんですよ。
はい。
で、まあ多分 でそんなに悪くはないと思うんですね、はい、でこの前ねたまたま僕パチンコのお仕事をしてるじゃないですか、
はい、
で帰りの晩の中で、はい、なんかねその人たちは大学行ってないんですね。
今当然って言いました
ごめんなさい、
まあ、ちょ当然って言いましたスッと入って
出てなくて、はい、なおかつ、班長されてる方は、
はい、
僕それ知らなかったんですけど高校も多分行かれてないんですよ、
はいは
い、でそんな中でその人たちが何かの話で大学の話になって、
うん、
でもなんか楽しいんだろうな大学ってみたいな、うんうん、なんか大学出てればなんか仕事もなんか給料も違うって言うしなみたいな感じのことを話してたんですよ、
うんうん
でなんか僕ちょっとねすごい愛おしくなってそれに対して、
うん、
でなんか俺たちはダメだ的な話にちょっとなってきたんですよ、
うん、
たまたまね修士もその時負けてた日だったんで、
はい、
でそんな時に僕は勇気づけようと思って、
うん、
まあ老害なりの心遣いですよねでいや僕はまあここなんだけどこんなことやってんだよ今わらみたいな感じで行ったんですよ、
はい、
であと眼鏡とか取ってるしね、
はい、
だからもうそんな関係ないんだそんなのみたいな、うんうん、方向で話したんですよ、
はいはい、
そしたらなんかね本気で惹かれましたね、
うん、
何やってるんすか、
うん
うん、っていうことがあったんで、うん、僕もそんなに別に大学同行ってことは一切思ってないんで、うん、むしろ無駄にしたと思ってるんで、
うん、
あんまり学歴ね、その木山寺さんが言うように、
うん、
うん、関係はないよね。そのなんか選ぶときに選択肢がいいとこ出てれば広がるだけであって、
うん、
そっから先学歴をひけらかすことはないですよね。
いや、木山寺さん的には、うん、例えばね、
うん、
学歴をアピールすると世間受けするって意味で言ってるんでしょ。今言った菅田さんのは例えば会談とかやる上で、
うんうんうん
ね、大学なんか卒業、うん、それこそ中卒でも何でもいいじゃないですか、うんうんうん、義務教育で読み書きさえできればいいじゃないですか、うんうん、会談やるなんて、
うんうんうん、
一切必要ないは必要ないですよ、
うんうん、
ものすごい単純に考えればね、
はいはい、
だけどそれはそれとして一つの意見だけど、うん、そんなのはまああった上で、
うん、
学歴があるんだったら、うん、それをやると世間がなんていうのもう桁吐かせて見てくれんじゃないのかっていうことを言ってるん
です。実際そうなのかな、
わかんないですね。だからもう、ね、いかんせん僕たち学歴高いんで、まあ、全然ね、学歴高い人見ても、まあ、あ、うん、まあ、それぐらいは、まあ、まあ偏差値70ぐらいだと、まあ、基準だよねみたいな風に見ちゃうんで、下民たちの世界の見方がちょっとわかんない。あなた
僕のさっきの当然発言でひどいこと今言ってますよ
下々の人たちはどういう感じでね世界を見てるのか、
なんでその上級国民みたいな言い方するんですか、
わからないんですよね、
うんうん、まあでもね確かにね、
うん、確かにね、いやおかしいでしょそれは僕
いや確かに僕をけなさなきゃダメです。今接続詞として言ったんですはい、ね、まあね、はい、そういうふうな目で特に僕よりも上の世代はやっぱり学歴で、
うん、
あだからこの人こういう立ち振る舞いなんだとかって言いがちな人が多いのは事実です、
ね、いやもちろんこのテレビのコメンテーターとかもね、うん、東大とか出てれば、
うん、
それは絶対プラスになりますよ。
そうですね、
それに採用されるか否かの話でね、
うんうんうん、
だから東大の院に行くんじゃないですか。
ああ、なるほど。
これは僕じゃないです
よ。院はあれなんだね。
これは本当に僕じゃない人が僕の知り合いってだけで僕が言ったわけじゃないけど、うん、学歴ロンダリングね、
うん、あれもそうじゃないですか。ほら慶応のね、ロースクールみたいなとかさ、
ああそうです、慶応卒みたいになんとなくなる
でね、うんうん
うん、まあだけど、うん、やっぱりそれの最たる例が東大院ですよね。
ああ、それ前ねおっしゃってました
よね。大学はまあそこら辺のね、うん、まあ高らか偏差値65ぐらいのね誰でも入れるような、誰でも入れるようなね、偏差値65ぐらいの誰でも入れるような大学入っといて院、はい、でも院は、
うん、
大学の東大の学部生よりも院生のは人数多いんですよ、
うん、はあはあはあ、あそうなんですか。
そう、 あのね、
じゃあそれも本当ロンダリって言うんですか。
全然ロンダリって言うんですよ、
うんうん、
全然ハードルとしては違うんですよ。
は、
学部から東大入るのと、うんうん、院から入るのとね、
うんうん、
だけどはっきり言って世間の9割の人は知らないじゃないですか。むしろ東大の院の方が頭がいいと思うじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
東大の学部生
のさらに
一つ上の、まあ、もちろんね、まあ、仕組みとしてはもちろん一つ上ですから、うんうん、院の方が
学問を追求してるイメージがありますもんね、うん、
学士様の上ですからね、修士様、うんうん、博士様ですから、
うんうんうん、なるほど ね、
ね、だけど、うん、まあ、
うん、
うちらみたいな上級国民は世界の真実を知ってるんで、あの実はね、東大の院っていうのはロンダリング、学歴ロンダリングだよっていうことを、うん、はい、あのさっき5分前ぐらいからの僕の発言、全部僕の真意ではなくて、
はい、
僕の知人が言ってた話をそのまま言ってるだけなんですけど、
はい、
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 分かりました、
はい、
はい、
その人は東大の学部卒って、
うん、あ、そうですか、
あのもうバリバリのエリートです。
あね、はい、そうなんですよね。わ、はい、かりました。
はい。
はい、他には
その人はね、あの、はい。
うん、
まあ、いや、やめよう。
はい、
だからまあ、
うん、
だからね、別に、だからなんていうのはね、そこで認められても、別に、何のメリットもないんで。
うん、まあね、うん。ね。
うん。まあ、いっか。はい。
はい。
次のお便り、プロサルファーゴルさんですね。
はい、
はい。吉田会長、スカツさん、今井さとみく、こんにちは。私は、プロサルファーゴルと申します。先日、Don't Breathe。Don't Breathe。
ああ、映画ね。
Don't Breathe
ね。はいはいはい、
あの。わざわざね、英語のスペルで書いてきてるんで。Don't Breathe。だとしたら The Don't Breathe なんじゃない
、まあ、どっちでも、
はい、
うん、
もし英語をスペルで書くん
ですから、上級国民ですね、
あ、すいません、
はい、
すいません、ちょっと学歴があるので、はいはい、というホラー映画、うん、過去めくらのおっさんの家に強盗に入り、ボコボコにされて妊娠させられそうになるという映画を見て、さりげなく
やばいです、
ね、ネタバレしてますね。あの
僕もその妊娠のくだり知りませんでした、
うん、でしょ、うん、あのこれ結構、
うん、
後半のクライマックスというか、
僕まだ見てないんです、
うわーってなるところですから、これも知っちゃったらもうそのうわーは、うわ体験もできないんですかね、ネタバレしちゃったから、
はいはい、見たかったな普通に、
うん、ちょっとまあアスペってますもんね、やっぱりね、やっぱり、ね、うちはめにメールいい意味でね、
はい、
褒め言葉ですけど、うんうん、やっぱりちょっとアスペってますよね、尊敬してますけどね、あの、
はい、
はい、を見て思い出して、そろそろもう嫌われるな。まあ いや、
はい、
を見て思い出したのですが、うん、私が小学生時代に地元にいた三大気違い人間の一人の話をしたいと思います。
あ、いいですね。
ねえ、
うん、
いいけど、三大気違い人間の一人ってことはまだ
二人が2人気になるパターンだよ ね、
ね、これがまだ続きますよっていうパターンですよね。はい、はい、私は幼少期を京都市北区の上鴨、上鴨、
わかんないです、
上、うん、上鴨と言われる場所で過ごしました。今は京都で一番おしゃれな町、北山と呼ばれていますが、当時は畑しかなく、自宅から1キロ先の小学校までもが目で確認できるぐらい建物もまばらな街でした、うん、友達のほとんどが農家の子供で、よく野菜や果物を私の家まで持って遊びに来るような朗らかな田舎の小さな街でした。ミドロガ池という都市伝説に待っているタクシー階段発祥の地と呼ばれる、京都でも3本の指にも入る心霊スポットがある場所でもあります。ミドル街の近くね、うんうん、はいはい、まず分かりますよ。事実は不明ですが、ある日、ある老夫婦の農家が太田神社という場所の裏山で盲目の30代後半のおっさんが気絶しているのを発見し、警察が保護しました。なぜかそのおっさんは、自分はまさきや、まさき、カタカナでまさき、
うん、
と名乗り、その老夫婦の所有する農作業用の資材を保管する掘ったて小屋に住み着きました。私たちはまさきのおっさんと名付け、その存在といでたちに恐怖していました。そのいでたちとは、ピチピチのレザーパンツに革ジャン、何回もの洗濯の末よれよれでスケスケになって乳首まで透けているタンクトップというよりランニングシャツといった服装で、 杉山清隆のようなサングラスをかけていました。オメガトライブ。
はいはい。なんかイメージ違いますね。
イメージ違いますよね。うん、だからもっとね、まあ、よれよれのタンクトップとかっていうのはまあ、それっぽいけど、
うん、
革ジャンとかはね、うん、なかなかサングラスとかはね、
ねうん、
あの農家の、だから今城隆の漫画に出てくるような、
あの、はいはい、
もう、どん底のおっちゃんみたいな感じ
の割には、ね、うん、
犬たちはね、体つきもムキムキに鍛えられた肉体で、日焼けで朝黒く、そのため北斗神拳が使えるとか、カメハメハが撃てるとか、大型の蛇を振り回して野犬と戦っていたとか。
なんでそっちだけちょっと本当寄りなの。
大型の本当寄りって、大型の蛇を振り回して野犬と戦ってるの本当寄りなんですよ。
なんか北斗神拳とかよりはちょっとリアリティあるじゃん、なんとなく
とか、
うん、
目が見えないのに空気の流れだけで周りの人間の行動を理解できるとか、考えられない噂話が小学校中に広まりました。そこ盲目なんですけどね、うんうんうん、盲目で杉山清隆っぽいサングラスをかけてるっていうね、うんうん、大人たちは、正木のおっさんは自衛隊出身で殺人犯でもあるから近づいてはいけないと私たちに言い聞かせました。もちろん今となってはその噂の真実は不明です。おう、うん、映画の主人公になりそうだね、
うんうん、
あのね、
まさにちょっとドントブリーズっぽいでしょ、うん、あれもなんかあの退役軍人か
そうそうそうそう、
ね、
うんうん、私は何回か正木のおっさんが異様ないたちで自分のものでもない畑を桑で耕しているところを目撃しましたが、
はい、
蛇を使って戦っているところや北斗神拳を使っているところは目撃しませんでした、うん、ある日少年野球の代わりに友達4人と駄菓子を食いながら農道を歩いていました。50メートルほど先に、まさきのおっさんが、相変わらず自分のものではない畑を耕していました。私は、まさきのおっさんだ。静かにしなきゃ。と、友達に言いました。私たちは無言で通り過ぎようとしたところ、まさきのおっさんが、少年たち、買い食いはダメだぞ。しかし、子供の頃は、そういうものが最高のご馳走ではあるがな。何このラノベ区長と私たちに話しかけてきました。私は、まさきのさん、目が見えないのになんで買い食いや私たちが子供であることがわかるんだと恐怖しました。まあ、確かにね、
うんうん、
すると一緒にいた友人 A がおっちゃん、目が見えないのになんでわかるんとまさきのおっさんに聞きました。友人 A は少年野球でも4番で、野球もチームで一番うまく、高校卒業後、ヤクルトスワローズに入団しました。そのため、勇気があったのでしょう。まあ、まあ、わかる。
そのディティール。
まさきのおっさんに話してきたのです。私はビビりました。しかし、まさきのおっさんは、目が見えないということは、すべてが見えるということでもあるんだよ。だから、お前たちが元気でいいことだということも、わかるぞ。と、あまり意味がわからない発言をしました。
でもなんかいい話っぽいね、これ。
その日はそれで帰りましたが、A は、まさきのおっさん、意外にいいやつやな、と言っていました。
この目線だよ。
それから、私たちは少年野球の代わりには、まさきのおっさんと話をするようになりました。次第にまさきのおっさんへの恐怖感もなくなってきて、ある時は、まさきのおっさんは、薄いガラスなら貫通するような、割り箸と輪ゴムで、割り箸鉄砲を作ってくれたり、あ、まさきのおっさんが、すごい強力な、薄いガラスなら貫通するような割り箸鉄砲を作ってくれたり、考えられないくらい飛ぶ紙飛行機を作ってくれたりしました。お前も何言ってんだよってことで。お前もあまり意味がわからない発言をしている。よ、ゴルさんもね。そしてある時は、生で大根を食っていたり、戦争に行って視力をなくした話や、
うん、
戦争に行って、
そんな世代、
太平洋戦争ではないよね。
あ、じゃあなんか
湾岸戦争とか。
え、でも自衛隊では行かないでしょ。
うん、
ルワンダ。
ルワンダとか、まあ、派遣はされたけど、あそこで。
でも戦争は起きてないですからね、
うん、
表立ってはね、うんうん。
川口博士とアマゾンで巨大蛇と戦った話をしてくれました。ああ、そんな。
はあはあ、
じゃあ、ほんとマスター・キートンみたいな、
うん、
ね、
なんか
人生の持ち主なん
ですね。グル的な存在になってきてるん
だね。そうだね。
うん、
今考えると、相当レベルの高い気違いだったと思います。しかし、当時の私たちには面白すぎる経験話でした。ある日、友人 A はマサキノさんに言いました。おっちゃん、目が見えないのに、もし俺らが攻撃したら、よけられんの？マサキノさんは、お前たち子供の攻撃をかわすことなど、たわいもない。それにもし当たっても、おじさんは、どうってこと、ないよ。お前が持っているそのバットで、殴ってこい。と言いました。そして、革ジャンを脱ぎました。乳首が劇的に透けていたのを今でも思い出します。A は、あちゃん、いいの？とバットを構えました。マサキノさんは、と鳴り出し、空手の型のような構えとも舞とも言い難い動きを始めました。そう、来い！と、マサキノおっさんが言い終わる前に食い気味で、A はフルスイングでマサキノおっさんに襲いかかりました。私は見ました。マサキノおっさんは自分の右側を防御しました。しかし、A はマサキノおっさんの左脇腹にフルスイングでバットを叩きつけました。ゴッ！現場に鈍い音が響き当たりました。その瞬間、と、まさきのおっさんの痛みに耐えられないわめきが響き当たりました。まさきのおっさんは両膝を地面につけ崩れ落ちました。私たちは恐怖でダッシュで逃げ出しました。それから、まさきのおっさんの姿を見た者はいません。
これすげえな。
A は一週間ぐらい眠れない日々を過ごしました。私もそのという断末魔を思い出し眠れない夜を過ごしました。この話は今まで一緒にいた4人以外に話したことはありません。ミスティックリバーみたいな話です。長い文章にお付き合いいただきありがとうございました。皆様どうぞお体ご自愛くださいませ。
これ面白かった。これいいですね。
いや、でも、気違い攻撃したっていうだけの話ですよ。
え、でもなんかそういう、子供時代の、
はい。まあ、いたいた、気違いのおっさんはね。
いましたよね。
いたいた。はい、
うん、
都会にもいたんですか？僕はほら、高尾の山だからさ、そういう、アル中のおっさんにいきなり俺、ビンタに殴られたことあるんだけど。
あ、ほんと？え、でもそれってなんか別に、あれですか、その、キャラクター的に何か変な行動してるとかじゃない？
いやいや、まあ、多分まあ、
うん。
うん、アル中のもう相当やばいやつだった
ね。あのね、僕は母方の実家があの横須賀なんです
よ。はいはい、
で横須賀のうちに帰ると、
はい、
あの京浜急行京急 の、はい、あの駅のところとある駅、
うん、
その最寄りの駅のところ
に、横須賀駅ではないね、
じゃないですね、
うん、
に必ずその半裸のおじさんがいて、
はい、
その人がいつもこうホームの端で、
はあ、
あのこう駅員さんと同じことをしてるんですよ。
はいはいはい、
うん、
はいはい、
で、でね、あとなんだっけ、すごいその日のニュースをずっとラジオみたいに言ってるんですよ、
うんうん、
でだから NHK おじさんって呼ばれてたんです
はいはい、
うん、でその
82.5kHz
でその NHK のニュースもすごい正確、
はい、
でそれだから僕たちはね、僕はその帰るとその人にいつも見てたし、その甥っ子とかはすごいやっぱり小学校とかでも有名だっていう話を聞いてたんで、あのね、当時あの三宅裕司のヤングパラダイスっていう日本放送の番組
があ
って
、
あれでやっぱりまあ緩かったですよね、今思うと。あの街にいる変な人みたいな、なんかそういうコーナーがあって、で僕それにねハガキ書いて送ったんですよ。そしたら読まれて、じゃあ次の週ぐらいにかつてないぐらい私も知ってる私も知ってるっていう反響が来てね、
うんうん
うん、みたいな。でそのなんか結構ムーブメントになりました、
うんうん
うん、
NHK おじさん
が。NHK おじさん。うん、だから相当有名な人だったみたい。うん。で、なんか NHK に落ちておかしくなった。っていう、まあ、それ都市伝説か分かんないですけど。
よくありますよね。都市伝説にありがちなディテールの付け足し方ですよね。
そうそうそう、うん、だけど、そういう設定でありましたね。
うん。うんうん、駅行ってんじゃん。横須賀。
ね、京急大津。で、あの、堀之内の月なんですけど。
ああ、はいはい。
うん
うん、まあ、いそうですよね。
うん、あとね、ちょっと別の話なんですけど、はい、多分このラジオで言ってないんですけど、同級生がおかしいパターンって分かります？分かりますというか、
それあるある
なんですよ。今の話を聞いててちょっと思い出したのが、
はい、
で僕あんまりそれおかしなことだと思ってなくて、うん、だけどこの前ちょっと嫁さんにその話を夜したら、
うん、
めちゃめちゃ気持ち悪いって言われたって話なんですけ ど、
う
ん、僕ね、小学校 1,2 年の時に、
うん、
要は入学時の小学校入学の時って、
うん、
兵庫県の伊丹市に住んでたんですよ、
はい、
まあ、自衛官だったんでね、
はい、
引っ越しが多くて、
はい、
で入学するじゃないですか。で集団登校なんですよ、
はい、
でそんな中で、僕は1年生で右も左も分かんなくて、
うん、
で何班かで集団登校をしててこう合流する場所があったんです
よ、はいはい。
でその時に3年生だか4年生のお兄ちゃんが、
うん、
ある人を指さして、
うん、
あの人はこういう人だけどほっといていいからね。
ごめんなさい、それは、
うん、
同じ小学生の集団登校の輪の中にいる
子供ね。輪の中にいる子供に、
う
ん、あの人はこういう人なんだけど、ああいう感じだけど別に怖くないし、
わりかし大人の対応ですよね、
うん、君たちはほっといて、はい、そういうもんだと思ってくれみたいな、
はいはい、
でねパッと見たらタオルケットをマントみたいにして、
はい、
でねお面をずっとかぶってるんですよ。
20世紀少年じゃん
あれすげえ。あでもお面がちょっとね、
はい、
キツネ的な、
ほうほう、
お面なんですよ。
キツネ的な、
うん、
はい、
でその人で要はそれでそういう人がいるんだっていうのを教わるんです、うん、
すごい。でもなんか昔ながらの、
うん、
なんか階段というかなんかそういうアニメの回想シーン出てきそうなんで、それこそ20世紀少年的な。
でもね僕の中でそれ、うん、まずそういうのがあって、
うん、
でその後も先生とかが朝礼で、
うん、
その人要は新入生の皆さんね、一つ話しておきたいことがあるんですけどみたいな感じで、
はいはい、
で僕本当記憶にあるんだけど、
はい、
小学校の名前も言っていいと思うんだけど、
はい、
水穂小学校って小学校だったんですよ。
えそれって籠池さんの
それも近いんですよね。
水穂の国小学校、
多分水穂小学校ってやろうとしたらそれがあったから水穂の国になったと思うんですよ、
はい、
きっと、
はいはい、まあ、同じ関西だしね、
うん、で
痛みだしね、
うん、でね、そのお面の子って女の子なんですよ、
うんうん、
で僕の時に6年生だか5年生だったんですけど、
うんうん、
先生が壇上ではっきりと、
うん、
この子はコックリさんがついてるからこういう行動をするんですよ、
ほうほう、
だからでも危害を加えることはないので、
うんうん、
要はこのままの格好でいさせてあげてくださいっていう説明をしたことがあって、
キツネ付きっていうのがもうなんか当たり前の社会的な感じで、
うん、そう
、
うん、
ね、享受されてるっていう、うん、
で僕ね1回だけ小学校2年ぐらいの時に、
うん、
トイレかなんか授業中に行くのに、
はい、
廊下出たら、
はい、
その子が、
うん、
廊下をこうなんていうんですか、全速力で、
うん、
ダッシュして戻ってダッシュして戻ってっていうのを、
うんうん、
ずっと繰り返してるんですよ。
キツネ付きっぽいですね。
でそれも別に普通に誰も止めないんですよ、
うんうんうんうん、
だから多分いつもしてた、うん、っていう話をこの前嫁さんにしたら、
うん、
それはきっとそうなんか精神病室的な何かがあってみんなも知ってるけど、
うん、
先生とかはね、
うん、
だけどその当時の時代背景とかいろいろで子供たちにも分かりやすいようにこう伝えるようにそうやって言ったんじゃねえの、はいはい、っていうことは言ってたんですけど、はいはい、よく考えると気持ち悪いよね。
ちょっとおかしいですね、
うん、
いくらなんだってたかがだか30年前ぐらいでしょ、
うんうん、まあ小学校1年ですよ僕だから、そうか35、6年前か、うん、 ですよね。でね、その小学校ね結構おかしくて、うん、僕の担当の岡坂先生っていう先生がいたんですけど、うん、その人がね毎日僕を鼻血が出るぐらい殴ってたんです
よ。なんでなんで。
あの前それ言いましたけど、僕あの小学校の時で心臓が悪いって、
はあ、
あの結果が出て病院にしょっちゅう行ってたんで、
はい、
あの授業が遅れてたんですよ、
はい、
でだからあの放課後その先生に教えてもらってたんですけど、
はい、
毎回わらばんしが血で染まるぐらい殴られてたんですよ、
うん、なんでミスして、
わかんない、
はあ、
でなおかつその先生は一瞬でつるっぱげになったんですよ。
いやね、あの話をちょっととっちらかりすぎだな、飛躍しすぎだな。
まあ多分なんか病気なんでしょう
けど、ね、一瞬でって、あ、次の日ってこと、ある日
あの見たら、ある日ある日、
うんうん、
とある日突然、
うん、
あの買ったとかじゃなくて本当にもうハゲた、
うん、
でなで僕はあの2年生で引っ越したんで、
うんうん、
その後どうなったか分かんないんですけど、
それでもその狐付きの女の子と関係あるんじゃない、菅田さんがボコボコにされてるのを実は廊下から見てて、うん、
あ
いつ
っていうか
嫌い、
今僕すごい
あいつ殺すとかなってすごい恐怖な体験を岡坂先生が、
うん、
さ狐付きの少女がさせられて、
うん、
恐怖のあまり全部気が抜けちゃったんだよ。
それ怖いですね、うん、っていうか僕ね今その話をし
てて、でその時その少女が今の神さんなんじゃ、
うん、やめてくださいよ。あのね、すごい思ったんですけど、はい、もう一人ね、あの多分これは自閉とかの子だったと思うんだけど、
はい、
がいてっていう話をしようと思ったんですよ、
うん、
だけどね今僕そこまで話してと思ったのが、
うん、
ひょっとして俺特殊学級にいたのかな。
あ、そうか、そうだね、そうボコボコに殴られたりとか、
むしろそう、
そういう女の子いたりとか、あとまたさらにまた別の自閉症の子がいたり、
うん、そうそうそ う, そう、あの 親が言ってないだけ で僕に
プチケイと一緒
で俺がもしかしたらそういうところに行ったのかなって恐怖がすごい、あ、まあ、だけどその自閉の子の親のうちに昔、
はい、
あのその子のうちに行った時に、
はい、
お母さんが突然、
うん、
あのみんなは UFO って見たことがあるって聞いてきたことがあって、
うん、
ないけどどういうのか聞きたいみたいな話したら、
うん、
その自閉の子が生まれる時に UFO が夕日の中からやってきて、
うん、
この子をくれました
少女解体みたいな
っていうあの、うん、話をしてくれたことがありましたね、
うん
うんうん、
その自閉、
うん、
の子は大丈夫なんですか今。
いや、わ
かんない、競争になってたりとか、
わかんないですけど、うん、だけどね、そうだから僕の中で伊丹市、兵庫県の伊丹市は、
うんうん、
まあちょっとその変わった思い出が多い場所なんですよね、うんうん、
あそこも播州でしょ多分、
まあ、播州になるんですかね、
姫路の上の方だもんね、
うんうんうんうん、そう、あのね僕この前尼崎に行った時に、
はい、
ちょっと同じ匂いを感じましたね、
まあね、
まさに文字通りの匂い、
まあ、うんうん、そう似てますよね、
なんか懐かしい
ぞ、伊丹の空港のあたりとかもやばいですからね、
あ、 そう
なんです、あれは大阪になるけど、
多分ね僕がいた時はまだ空港を作ってる時だった
んですよ、はいはいはいはい、
うん、だからまだ多分できてなかったんです
けど、なんか、うん、槍持った人が うろついてるらしいですからね。
え、何ですか。
そう言ってた、俺聞いたんだもん、その話、その話聞いた。伊丹空港の
デモ行進的な
普通南の方のさ、
うん、
伊丹空港降りたら、
はい、
大阪市の方行くじゃん、
うん、
南の、
うん、
ね、でもそれ伊丹の空港の方の街を、
はい、
なんかの都合で歩いてたら、
うん、
なんか槍持って歩いてる人が、長い槍、あの戦国時代の合戦に使う槍、はいはいはい、うわーっと思って怖いと思って逃げて、
うん、
路地裏の、うん、まあ、なんか突き当たりになっている細い路地のゴミ捨て場になっているところあるじゃん、
はい、
ところに逃げてパッとそのゴミ捨て場見たら、うん、あの犬神家の一族の青沼静馬みたいな感じで、
うん、
あのそのゴミ捨て場のわーってゴミの山から足が2本ピョンって飛び出たんだって、
うん、え、それ幻覚？
いやいやいやいや、実は、
え、な
現実で、伊丹ってそういう街らしい、う
ん、あのね、ちょっとそれとつながるんだけど、僕もその伊丹の駅前で、
はい、
耳鼻科に通ってたんですよ子供の時ね、うん、で親に後ろに乗せてもらって自転車で、はい、駅前に行ったら、
はい、それ犯罪ですよ。
なんでですか。
二人乗りしたんでしょ。
あ、まあ、昔ね。
それ犯罪です。昔も犯罪です。
あ、ごめんなさい。はい。で、そこで、黒塗りの車止まってて、そこにピストル撃つ人を見たことがあります。
たけしの映画みたいな。
でも多分、あれは本当だと、あの子供時代の幻覚とかじゃなくて、本当だと思います。
親、はどうしたんだ、それで。
いや、なんかね、通り過ぎたんですよ、普通に。それがメインの見た場所じゃないから、なんかそんな覚えがありますね。はあ。なんです
か。まあ、籠池さんもね、あの辺りだしね。
う
ん、
そう、だから、瑞穂の国小学校って出た時に、本当冗談抜きで、僕が行ってた小学校が最初に候補であったと思うんですよ、きっと。
はい。はい、
だけど、それがあったから、すでに。だから、の国ってつけたのかなっていうのは、ちょっと思いましたね。なおかつね、僕が靖国っていうね、なんか変な感じでこうありますよね。
もしかしたら通ったかもしれないですもんね。
通ったかもしれないですね。
そのあなたが子供の頃からやったもんね、幼稚園。
あ、そうなんですか。
そう、桜井バーゲンさんで通ったのが。
そうなの。
うん、あれはその前だよ、籠池さんの、
はい、
先代
前任の時ね、
ね、うん、
へえ。
桜井馬源さんはあそこの保育園、幼稚園出身ですか。
持ちすぎでしょ、それ。
でしょ。
へえ、あ、そうなんですね。
そうです。
そうだからね、そういう変な記憶とかね、なんか変な思い出ってありますよね。
ありますね。はい、
面白かったです、その話。
はい、まあ、とりあえず今回はそんなところですかね。
はい。
はい、本当はね、もう一人スカイプ人生相談やるはずだったんですけど、連絡がつかないんで。
なんで。
いや、まあそういう人多いですよ、やっぱりうちのリスナーは。はい、それはプチ系もそうだしさ、まあなんかそういうね、うまくスケジュール合わせることが当たり前っていうのは、このなんていうかね、近代資本主義に毒された考え方ですからね。
そうですね。
はい、
じゃあ、まあ次出てくれるんですかね。
かもしれません。
超楽しみ、
はい、
です、
という感じで、
はい、
はい、お送りしてきました。あ、告知は、
あ、もう大丈夫です、
はいはいはい、本当に何もないです。
うるさいな。
うるさい、よくあると思って聞いてる。
でも結構ね、
うん、
あれなんですよ、瓶底を5月1本も取ってないんで、
はい、
まだかまだかっていうのは、
うんうん、
この前も来たんですけど、うん、ちょっと遅れてるんですね、
うん、
はい、もこんなこと聞いても誰も別にあれでしょ。だからいいんです、別に。
はい、わかりました。はい、僕もまあいろいろと本は出ますけど、
はい、
まあ、
うん、
まあ、ここで告知してもしょうがないから、
ね、でもなんか一行会談出るんでしょ。
あ、出るね、うん、
いやいや、すごいじゃないですか。
いや、まあまあ、それは遅すぎたぐらいですよ、その、
うん、え、あれはあの、はい、あのフォーマットで文庫として出るの
多分ね、
あのページ一行。
ごめん、僕もあんまり興味ないんでよく知らないんですわ。
イラッとします。
嘘、ごめん。超売れてほしい。超、これを、
でもあれ、
これを機に、ちょっと、名前が売れたい。PHP から。
ですよね。
はい、出ます。
コンビニとかにも置かれる可能性あるでしょ。PHP の文庫結構コンビニありますよ。
ああ、なるほどね。まあ、
地方の、
はいはいはいはい、
本屋も兼ねてのコンビニ行くと絶対ある。
はいはいね、結構充実してるコンビニありますもんね。ね、ぜひともね、本当に。
パチンコの人にも一冊ぐらいあげようかな。
買ってね、
うん、はい、一行だったら分かると思う、
ね、いやいや、だそれこそあのさっきの板子さんの話と一緒で、
行間、
行間というか、行間ないんだけど、ね、
うん、
一行だから、
うん
う
ん、
うまいこと言うね、行間ないんだから、一行だから、
はいはい、
じゃなくて自分で想像して膨らませないと面白くないタイプの、
うん、
エンターテイメントっていうか表現作品
だから、うん、そうですね、
まあ、それはちょっとね、
うん、まあでもあれ僕すごいなと思いました、うん、ツイッターでこの前ね見て、
いい、
うん、あとなんかなんとかの2も出るんでしょ、
あ、だから怪談現場ね、
うんうん、
なんでなんとかって言ったんですか、
いや今なちゃんと言っちゃっていいのかなっていうの
は、なんで、
いや、なんかまだほらなんか告知していいのかなみたいなさ、
うん、怪談現場の2
はいはい、はい、
うん、がもう出ます、
うん、はい、
そこで今忙しいからね、うん、だから本当ちゃんと、もしかしたらね発売が伸びるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、
あ、そうなんですか、
いやいや、もう、
うん、
こんなラジオなんか届いて暇ないんですけども。
もうね、
うん、
僕なんであの奥さん以外と喋ったの、
はい、
結構久し
ぶり、いや、僕もそうです、僕もそうです。、はい、本当に、
はい、すいません、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。まあいっか、とりあえずそういうことでお送りしてきました、はい、トウモロコシの会会長の吉田裕樹と、
はい、スガッツでした。
はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
本買ってください。
はい、尊敬してます、
はい、イベントはもう満杯なんで来れません。